FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は、向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。4月からも毎週水曜日午後8時からは向川女子大学ラジオ向女ラジオにお付き合いください。さて新年度が始まりましたね、2019年度突入ですけれども、向川女子大学は4月3日に大学の入学式、そして4月4日は短期大学部の入学式となってるんですね。4月6日から前期の授業が始まるんですが、私は来週からですね、授業のスタートになります。また新しく1年生をね迎え入れるということで、今年はどんな学生さんが来られるんかなというのは本当に毎年4月ワクワクすることの一つなんですよね。また楽しく授業をやっていきたいなと思っています。さあ今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、向川女子大学短期大学国文科卒業、心を届ける手紙のセミナー主催、有限会社プロシード会長村山純子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学短期大学国文科卒業、心を届ける手紙のセミナー主催、有限会社プロシード会長の村山純子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、村山純子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。心を届ける手紙のセミナーというのをね今主催してらっしゃって、手紙っていうのもなかなか今ね書く機会がなくなってきましたけど、とっても温かいいいものだというねお話、はい、また後ほどねお伺いしていきますね。まず向こう側とのご縁なんですけれども、はい、村山さん、もともとは鹿児島県沖永良部島のお生まれだったんだそうですね、はいはい。こちらに来られたのはいつですか？
13歳の時です。
あ、そうですか、はい、じゃあ中学生
ですね、はい、中学3年生の頃ですね、
うん。で向こう側に入られたのは、
実は公立高校を受験に失敗しまして、はい、そして向こう側に参りました。
そうですか、はい、じゃあ高校からね向こう側に通われたということ で、はい、そしてそのまま短大に進まれるわけですね、はいはい。そこで2年間学ばれた後に、卒業後なんですけれども、はい、小学校の先生されてたんですね。
そうですね、尼崎市の小学校の教師を5年間勤めました、うん。
5年間小学校でお勤めになって、そしてその5年目にご主人に出会われるんですよね。
はい、お見合いでした。
お見合いされて、はい、そこではもうしばらく専業主婦として、
はい、北九州に来てほしいっていうことだったもので、はい、辞めて
一緒に、はい、ご主人と、はい、はい、そして、また
そうですね、うん、神戸に戻ってきましたので、はい、専業主婦で子供たち世に授かりました。
あ、そうですか、はい。じゃあお仕事を始められるのは、
そうですね、子育てのグループで知り合った友達が、いい奥さんになりましょうっていうのに共感して、そういう勉強を始めておりました。
それでそのままパート勤務ですか？
そしてね、家の中で一番ね偉そうなのは私たちお母さん、奥さんじゃないって言われて、そうだよなと思って、それに共感した専業主婦7名で、お掃除の会社を始めたんですよ。はい、なぜお掃除かというと、はい、額に汗する、うん、肉体労働ですね、汗する仕事を通して私たちの人柄、人格を磨いていこうって言われて、うん、もう感動してやりましょうということで、はい、お掃除の仕事を始めておりました、パートで。
あー、はい、そうなんですか。でも順調にお仕事は。
そうですね、阪神淡路大震災の後、はい、全く仕事がなくなってしまいました。はい、うんうん、私仕事の経験は教師5年間だけなんですけども、このままいてはこの会社潰れてしまうと思ったので、やったこともない飛び込み営業に参りました。はい、やっぱり人間なんでも一生懸命考えたら知恵とか勇気とか湧いてきて、やったことがないことでもパ ーンといけるもんですね。
はい、でもそれ村山さんのなんかその思い切りの良さみたいなのはあったんじゃないですか。
あるかもしれません。はい、で参りました。そしてお仕事をいただきたいと思ったんですけど、そしたら会社概要っていうのを持ってらっしゃいって言われて、もう社長喜んでくれるかと思って飛んで帰ったら、実はないんですね、主婦同士で集めてやった会社で。
あ、そう、きちっと、最初に作ってない
んですね。会社概要がないので、社長は断っといでって言われたので、私の生き方は素直、謙虚、感謝なんですね。社長に喜んでもらいたいと思って言っただけで、社長が断っといでって言ったから素直に断りに行きました。そしたら相手の方は持ってきたかねって言ったら、申し訳ありません、断りに参りましたって言ったら怒って、
いや
もうとっとと帰れって言って、生まれて初めて怒鳴られて帰りましたけど、
社会の厳しさですね。
社会の厳しさ、生まれて夫優しいので一言もね怒鳴られたことなかったんですけども、でも悲しくもなくって、社長に言われた通りしただけだからと思ってたんですけど、社長がね東京に仕様で行った時に全く仕事がないんですね。もう1ヶ月働いても1ヶ月ですよ、2000円とか、8000円とか、そういう状態だったんですね。はい、で私はもうやっぱりまたその会社に行きまして、お仕事くださいって言ったら、もうどんな顔してきたって言われて怒られたんですけども、そこまで会社のことを思うその心根がいじらしいって言われて、同情されて、もういっぺんチャンスあげるからって言われて、東京から社長が飛んで帰ってきて、A4 2枚の表面だけの会社概要を作ってくださったんですね。持っていきますと、それでいいって言われて、神戸に六甲アイランドっていうのがありますけれども、そういうところの大きなこう団地っていうんでしょうか。
たくさんありますよね、団地ね。
300所帯ぐらいのところがバーンと入ってきまして、
お掃除してくださいって、
はい、それに関連するのがもうタッと入ってきましてね、急成長です。
すごいですね。でも
急成長はね良くなくって、やっぱり仕事を通して私たちの人柄を整えていこうって言ってたけど、ちょっとやっぱり間に合わなくって、もうまあいいでしょうっていうふうなことで、ちゃんと教育もできてない人を送り出したりとか、
あ、人がね、とにかくいるというので ね、
それと仕上がりもちょっと悪い中で、もういいじゃないっていうふうなことで、なかなか進言してもそれがちゃんと伝わらなかったっていう、そういう状況の時に、はい、夫が亡くなったわけですね。
そうですか、はい、その時はもっとちゃんと誠実にお仕事していきましょうよというのを村山さんが社長さんにこう、言っていって、わけですね。
はい、進言しておりました、
していた、ところがなかなかそれを受け入れてもらえずという、
今となってわかるんですよね。急成長で人手が足りないから、そうせざるを得なかった社長の気持ちもわかるんですけど、若かった私は一途で、
そうか、人手が足りなかったらもうお仕事断るしかないですもんね。そうか、そういうのがあって、そこで、旦那様が、
そうですね、
亡くなられた、なんかお若い年齢で亡くなられたそうですね。
出張中にですね、出張先のレセプションで夜ですね、倒れましたっていう電話が来て、行く用意をしてるとまた電話があって亡くなりましたっていうことだったんですね。まさかまさかと思ったんですけども、事実でしたね。52歳と10日、心筋梗塞だったんですね。
じゃあ村山さんもその心の準備っていうものがないまま。
全くないですね。ただ尊敬できる夫でしたので、立派にお葬式を挙げて送り出してあげたいっていう、それだけが支えで、そこまで頑張れました。
そうですか、でもその後お辛かったでしょ
う。ですね、もうその後病気をしてる姿を見たことないし、倒れた姿見ないままに送り出しましたので、もううつ状態ですね、
村山さんがね。
はい、もう何を見ても涙だし、何にもしたくない、もう本当に暗闇の中で私ほど不幸な人はいないという、もう絶望の中におりました。
でもそこからこう立ち上がっていくのは何かきっかけがあったんですか。
そうですね、もうね、子供たち4人を頼むわかるけれども、でもね、何か私に言いたかったことがあるんじゃないのっていう、
ご主人がね。
そうなんですよ、そう思ってね、じっと思い出した時に、亡くなる40日前の私の誕生日に、夫がちょっと出てこないかっていうことで、実はお酒が大好きだったんですね、夫は。で神戸の生田神社の横の方にお酒の こう飲むところがあるわけです。
ありますね、
はい、で夫が初めて1軒2軒3軒とはしごをして連れて行ってくれて、マスターとかママさんに私を紹介してくれました。でその後夜中の12時半頃ですね、帰って、書いてくれた手紙がたった10行です。
10行の手紙が、
はいはいはい、ちょっと読んでいいですか。
はい、
読んでというよりももう空で言えますのでね、はい、純子さんって49回目の誕生日おめでとう。いつも生き生きした純子を見るのが僕にとっても心嬉しいものです。いろいろ言いますが気にせず己の道を歩んでください。このいろいろ言いますがは休みの時でも社長から呼び出しがあるとね、夫をほっといて出ていました。それのことです、うんうん、本当に申し訳ないと思いますけど、で今日は付き合ってくれてありがとうって、本音はそんな純さんを見せびらかしたい気持ち、ね、連れて歩いたの見せびらかしたい気持ちの表れだと思ってほしい。これからもお互い信頼し合って健康に気をつけて年を重ねていこう、勝ちやすと書いてありました。
うわ、愛されてます ね。
でそれを、ね、見た時に今のうつ状態の私を見てね、生き生きしてるって言ってくれるかな、見せびらかしたいなんて言ってくれるかなって思った時に心が立ち上がりましたけど、もう何度泣いて何度立ち上がりこうしたことか。でも日にち薬ってね、ありがたいもので、
はい、
いつの頃からか夫が私の子にスポーンと入ってきて、私が喜べば夫も喜ぶ、そう思った時に私は前を向いてしっかり歩くことができたんですね。でその頃にはあの会社はですね、夫が亡くなってからは正社員としてナンバー2として仕事も任せてもらい、あとっても仕事は楽しかったんですけれども、
はい、
待遇がいくら良くても私にとって誠実な仕事がしたい、夫に恥じない生き方がしたい、子どもたちに親が残せるのは精一杯の後ろ姿生き方じゃないかと思った時に、私は会社を辞める決意をして親友だった社長の前に出て会社を辞めさせてくださいと言いました。
はい、
はい、
社長なんておっしゃいました。
そんなあかんよって言われた。
それはもう、ね、だってナンバー2なのに。
そうですね、ずっとでも言ってたんですけどね、もうそこで私はね、私も明日から仕事をしていかなきゃいけませんから少し仕事を分けてくださいなんていうことを、ね、今思ったらねとんでもないことですよね。必死やからね。まあ、ほとんどの仕事は私が営業でいただいた仕事ですけども、その中の1割は私の個人的なコネクションだったんです。
それはもう、
うん、それの一部をくださいって言ったら社長も怒ってて、あかんって言われたんです。申し訳ありませんって下がろうとしたら、待ってって、そこはね、あなたがいなくなったらね、どうせなくなるとこやからいいよって言われて、でそこを少しいただいて、52歳直前一人自宅の一室からお掃除の仕事を始めました。
起業されたんですね。はい、すごいな。
いや、でもね、よく考えて経営計画とかそういうようなこと考えてたらできないんですけど、えいや、もう女は度胸、はい、
もう行動あるのみですね。
行動ですね、思ったら即行動ですね。もう夫は突然亡くなったので、いつ終わるかもしれない限りある命はインプットされてたのと、後でがないよ、今しかないよ、もうインプットされてましたので、もうやろうと思ったらもうやってしまいました。はい、
でもご自分で、うん、あの会社ね、まあ、どんどんどんどん軌道に乗って、はい、もうお仕事も増えていく中で、あの先ほどご紹介しました心を届ける手紙のセミナーというものも始められるんですよね。
は
い
は
い、
そうですね、あの実は起業した時に一人給料、あのパートさんが来た時から給料袋の中に毎回手紙を書いて入れてました。もう20年経つ今もこれはずっと続けてることですけども、その方たちの個人的なことも分かりますので、ちゃんとそういうふうなことを通り一遍のことじゃないことを書いて、あの送りますけど、そうする中でね、やっぱり私にできる社会へのお役立ちは仕事以外には手紙じゃないかと思ったんですね。夫からのたった10行の手紙はもうずっと生きてる間中私にエネルギーを送ってくれるんですね。
はい、
で私はあの事務所に張り紙をして、大切な人に手紙を書いてみませんかということで、ご近所のお母さんが5名来ました。そして手紙を書き始めたのが2004年です。
はい、あ、じゃあもう15年ぐらい続いてるんですか。
そうですね、15年、4月が来ると15年になりますね。はい、
へー、すごいですね。それはあのどんなことをお話しされるんですか、お手紙を書くときの。
あの本当にね、私のこうなぜ手紙のセミナーをこうしたいかっていうことで、夫からのたった10行の手紙で私こんなに生きていけるし、大事な人にでも思いを伝えとかないと、あの大切なことはね伝えましょうっていうことで、あの話しかけるように書く手紙をねおすすめしてます。書き方じゃないんです、
形式がこうとかそういうことではなくて、はい、
なくて気持ちを届ける、
そうです。それは例えば、うん、その何ですか、喋ってるような形で書く、
はい、そうです、
はい、あ、
相手のことしてもらったことを思い浮かべて、うん、そしてありがとう、言えなかったありがとう、ごめんなさい、嬉しかったよっていうことを思い浮かべて語りかけるように書くので、話ができる人はどなたでも書けるわけです。
なるほどね、は
い、それがまた心に響くんですね、いただいた人も、
はい、そうですか。それでそういうふうに心を込めて手紙を書いていくというそのセミナーを、はい、今もなんか幅広くされてますよね。
はい、おかげさまでお呼びがかかったら、はい、どこでも行かせていただいてます。
先月3月3日に45番目の山梨県で、まあ、実施されました、はい、で5月になると新潟県行かれるんですね、はい、で7月の長野県で47番目やからもう47都道府県すべてを今年の7月に回ることになるということですね、はいはい、ありがとうございます。すごいですね、はい、47都道府県全部回ったことになるわけですね、はいはい、今年の7月に、はい、はーすごいですね、
6年かかりました。
いやでもね、逆に6年でよく回られましたね、
は
い、
それはね皆さんのおかげです。やっぱり良かったよって呼んでくださったりとか、企業も回ってますので、はあ、ある、はい、企業さんがスポンサー的になってくださって、はあ、はい、コラボをして連れて行ってくださいました、は
あ、もう今も学生さん相手とかいろんな方相手に、はい、そうですね、お話しされてるんですね、
はいはい、公民館でも読んでいただけますし、まあ、ここの向こう側でも読んでいただいてるんですけどね、手紙は書きませんけども、こうしてお話をさせていただいてます。
村山さん、何を心情にこうしてらっしゃるんですか、モットーと言いますか。
そうですね、私の生き方の全くブレてないのは素直、うん、はいという素直さ、おかげさまでっていう謙虚さ、 ありがとうございますと素直、謙虚、感謝ですね。
あ、そうですか、
はい、それが一番の芯になるところです。そして誰のおかげで今があるのとかね、いわゆる恩意識ですね。それをすごく、実は私前の会社をね辞めて2、3ヶ月経った頃に誰でも起業できると思ってたんですけど、そうじゃないって気がついたんですね、うん、社長が私に全てを任せてくれたおかげで企業ができたんだということは思って気づいてたんですけども、うんうんうん、まだ前の会社に伺ってお礼を言う勇気がなかったんです。
いやだって辞めた時にね、やっぱちょっとねわだかまりが残ってますもん ね、 ね、
例えばホームセンターとかでね会うんですよ。そしたら、うん、わ嬉しいと思ってパーッと近づいていこうとすると、もう遥か彼方から私のことをね村山さんって言うんですね。
あ、今まではな
んて私のことをね、社長と主人だけが純さんって言って名前で呼んでたのに村山さんって言われると
壮絶の言葉です。そうですね、距離を感じますね、
うん、でも頑張って3回ほどは声かけたんで、同じようにやっぱり村山さんだったので、お元気ですかぐらいしか言えなくても、このことだけは封印をしておりました。もう傷つくのが辛くって ね、
う
ん、はい、でも皆さんには即行動ですよって言ってたんです。ん、はい、ところがですね、今からもう8年9年前の経営者の勉強会で、実は12月27日にホワイトボードにね、先生が大きく職業の職、恩人の恩って書かれて職恩って書かれたんですね、うん、あなたがこの仕事ができるのは誰のおかげですか、その方にどうやってお礼をしてますか、それは一回ですかって言われて、もう私はねもう塩漬けにしていたその気持ちがねパーンと飛び出してきて、もうドキドキドキドキしながら、そして帰ったらすぐに電話をしました。社長ってお会いしたいんですけれども、うんうんうん、お会いできませんかって言ったら、12月27日相手の会社も大掃除、お掃除の会社ですから、
一番世話しない時ですもんね、
もう無理だから後でねって言って電話がカチャッと切れたんですけど、うん、私もうそんなこと言っとれないんですよ。私がおすすめする手紙は相手のことを呼びかけるような手紙なので、今日経営者の勉強会で職恩って話を聞きました。誰のおかげで仕事ができるんですかって言われた時に、私は社長への感謝と申し訳なさでいっぱいになりましたって、誰でも仕事ができると思ってたけども、社長が私に全てを任せてくれた、社長の心の広さ深さを気づいていながら、心からのお礼とお詫びが言えませんでした。ぜひお会いしたいですっていうことを書いてお届けしました。1月4日、
はい、
第一声の電話がありました。じゅんさん、うん、今から行ってもいいだったんですね、もう嬉しくて嬉しくて、私が伺いますって言ったの、
じゅんさんになってたんですね。
なってたんですよ、
村山さんからね、
12年ぶりぐらいにね、じゅんさんになってたんですよ。
すごいですね。
それで私は私が伺いますって言ったら、うん、もう会社の前に来てるって言われて、1月4日2人だけで4時間 積もり積もって話をしたんですね。
和解の日ですね、
はい、そしたらもう今はお互いに食事をしたりする間柄になっております。もう私世の中でこうね一番心にかかってるのはそのことだったんですね。
引っかかってるのがそうです、ね、うん、あでもなんかそれも手紙の力で、は
い、そうなんです、ね、ですからやっぱり私いろんなところで講演させていただくんですけども、やっぱり誰でもこう心にあの人に申し訳なかったに思いがあるんですね。でそういうことをこの食音って話をして手紙書いてみましょうって申し上げましたら、皆さん泣きながら書かれます。
ああ、はい、そうですか、はい、いいお話ですね。
ありがとうございます。
本当に、はい、いやじゃあそうやって大事なその心を届ける手紙のセミナー47都道府県もうすぐ回られますよね、はい、今後なんですけれども、はい、こんなことしていきたいっていう夢はありますか？
ありますね。私もともとね小学校の教師でも子どもたちにねもう天職かと思うぐらい嬉しかったんですね、はい、ですから今も向こう側の学生さんたちに話すのがとっても嬉しいけど、うん、でもね1講座しかないんですよ、
はい、
もっと伝えたい。で私は小学校中学校高校とかそういうところに行って手紙を書いてみないっていう、うんうん、お父さんお母さんとか大事な人にっていうことでね子どもたちに手紙を書くことをお勧めしたいなっていうこと、それが私のこれからのライフワークになります。
今月もセミナーがあるんですよね。
はい、4月21日の第3日曜日に、はいはい、あの神戸の勤労会館っていうところであります。
何時からですか？
はい、お昼の1時半からです。
そうですか、はい、もうぜひここでもねまた皆さんに、はい、
そうですね少人数ですけども必ず書けますのでぜひいらしてください。
はい、はい、いやぜひもうどんどん広がっていくといいですね、はい、
ありがとうございます、
ね、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学短期大学国文科卒業心を届ける手紙のセミナー主催有限会社プロシード会長の村山純子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、ここからは向こう女トピックスのお時間です。このコーナーでは向こう川学院の歴史伝統や向こう女ならではのお話、そしてこれからの向こう川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて向こう川学院には学院科がありまして、本日4月3日向こう川女子大学で行われました入学式でも新入生に向けて披露されました。明日4月4日は短期大学部の入学式なんですね。そこでも学院歌が披露されます。そこで今回の向こう女トピックスではそんな向こう川学院歌をご紹介します。向こう川学院歌は創立3周年にあたる1942年昭和17年10月20日に発表されまして、それ以降多くの向こう女性によって歌い継がれてきました。歌詞の1番は向こう川や鳴尾の光景を歌いその風景をたたえ、2番では古の鳴尾の様子を忍び、3番では鳴尾の地から望む風景、その中で勉学に励むことができる幸せを歌っています。今後も向こう川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上向こう女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は心を届ける手紙のセミナー主催有限会社プロシード会長の村山純子さんをお迎えしました。いや振り返ってみればお手紙っていうのはなかなか書いてないなと思いましたね。ただプレゼントを送ったりするときに一筆箋にこう一言二言パッと書いてね添えて送るようにはしてるんですよね。やっぱりこの手書きで書く文章っていうのにはこう温かみがあるなっていうのはもう感じてるんですけどね。お手紙ちょっと頑張って書いてみようかな。今日のね温かいお話を聞いてるとそんな風に思いました。さて次回は向こう川女子大学経営学部設置準備室から岸本義之教授と高橋千恵子教授をお迎えする予定です。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は向こう川学院キャラクターラビーのクリアファイルとマフラータオルをセットにして10名様にプレゼントです。
プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック。そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは4月24日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。